はい、次は人心ですね。至上心になってくると、つまりちゃんと種をまいていきたいっていう気持ちになっていくと、次にどうなるかというと、ね、ちゃんと種をまいていきたいと思っても、私たちは何が善で何が悪かを知らないんです。知恵がないから、ね、今までは邪険だったから、ね、自分なりに善があり自分なりに悪があったんです。だから自分の信じてる善をやってるし、自分の信じてる悪をやめていった。だけど至上心になっていくと、だんだんと私は何が善で何が悪かわからないっていうね、親鸞聖人も言われてますね。ぜひ知らず邪性もわかぬ好みなりとね。どこだったかな、262ページ。ここに、262の下左から3行目に、ぜひ知らず邪性もわかぬ好みなる、ね、
ぜひ知らずっていうのは何が善で何が悪かっていうことを知らないと、ね、
まあ親鸞書にはこの一番最初にね、善幕の文字をも知らぬ人は皆誠の心なりけるのってね、いわゆる文字も読めないような人はですね、自分がかしこぶることもないから、自分の心に正直に生きてるのでね、そういう人ほど何が善で何が悪かっていうことは分かっていると。だけど変に学問をつけて知性でこれが善だこれが悪だっていうふうに知っている人はですね、大空ごとの形なりと、ね、全く違うものを善だと思い込む、全く違うものを悪だと思い込んでいる。だから学問のない人は素直に教えを聞くけど、学問のある人はね、やっぱ自分のこう知性とか自分の考えにこだわって、なかなかね、素直に教えを聞こうとはしない、ね、でも親鸞は何が善で何が悪かっていうことはわからない。なんでわからないか、それは知恵がないから。だから知恵がないから、知恵がないっていうところに立って一つ一つ教えに従っていかなくちゃいけないという気持ちが人心なんです。いいですか、従うのは教えですよ、人の言葉じゃない、教えなんです。だから教えを正しく理解してその教えに従っていこうっていう気持ちが人心。またその教えを正しく理解して知恵のある人の言葉に従っていこうっていうのが人心なんです。至上心になって初めて人心っていうのが起きるわけ。
全知識、全知識を言ってくれたようにやれる、やってみようっていうのが人心なん
だ。あ、そうそうそう、全知識の教えてもらったようにやろうっていうのが人心。全知識が言っていることはおかしなことは、ね、ないですから。だからその全知識の言っていることを深く信じて、実践していこうとしていくのが人心。
その前に至上心がないと。
そう、その前に至上心ね、至上心があって。だから至上心がないと仏教の教えが全然わかんない。仏教というのは心が幸せになる教えなんですよ。お金が手に入る教えじゃない、財産が手に入る教えじゃない。もちろん、ね、お金が欲しいって言うならお金が手に入る教えは説くけど、それは方便で説くだけなんです、ね、こうやったらお金が手に入るよと、ね、だけどこれが仏教の目的じゃないよ。仏教の目的はあなたの心を幸せにすることなんです。だから心を幸せにするってことは、あなたの心はね、あなた自身が生み出したものじゃないですかってことなんです、
ね。
だからここには楽だなっていう気持ちが楽だなと思ってる時っていうのは、
気持ちが楽だなと思ってるっていうことは善をしたってことです。
善をしたっていう。
そう。そう。仏教で教えられているところの善をしたから心が軽くなったんです。ね、今まではこう忙しい忙しいでこうずっと動いてきたのを、そのね、少しこう余裕を入れたと。余裕がある行動に変えたと。
善知識の話聞いたら、こう楽、気持ちが楽になったっていうのは、
それは善を受け取ったんです。
受け取ったっていうことか。
はい。それは聴聞っていう善をしたから、苦毒を受け取って心が楽になったと。だから心の幸せを解くのが仏教なんです。ね、心が幸せになりたいな。ね、その表面的な結果が欲しいな、ではなく、本当に中身のある人生を生きていきたいと、ね、お金を手に入れて財産を手に入れて家族も作ったけどね、全部バラバラになっちゃったというのではなくて、本当に中身のあるね、そういう幸せな家庭を作っていきたいっていうのが仏教なんです。そういう心になるっていうのが浄土を求めるっていう。いや別にもう中身なんてどうでもいいよ、もうお金さえ手に入ればいいんだと結婚さえすればいいんだと、ましてでもっていうね、そういうのは江戸の発想なんです、ね、いきなり江戸の人にですね、浄土の教えを説いてもね、ちんぷんかんぷんです。そんな高尚なものは私は求めてません、ね、こうなるので、時間をかけて江戸の人はね、江戸の幸せを説く、ね、これをね、江戸の人に江戸の幸せを説くのを経度って言うんです。
経度、
はい、経度、経度王女の経度、
経度観の経度、
そう、経度観の経度、だから経度、経度観っていうのは江戸の幸せしか知らない人にね、その因果の道理に従ってこうしたらお金が手に入るよって説くのが経度を進めてるってことなんです。こうしたら財産が手に入るよっていうふうに進めるのが経度を進めているってことです、うん、
それは仏法を聞いてもらうためのご方便。
いやいや、あの仏法を聞いてもらうためっていうか、これは、うん、そういう幸せを手に入れても幸せにはなれないっていうことを知ってもらうためなんです、うん、私たちはね、その因も不純ならば果も不純なんですよ。求めている結果も不純なものしか求めてないし、その求め方も不純な種まきでやるわけ。だからお金持ちになりたいっていう人はね、じゃあズルをしてお金持ちになるってこともできるわけ。だけど仏教っていうのはね、けど、けどを進めてる人はですよ、どうするかというと、ちゃんとした種まきでお金持ちになろうよってところ、人を騙してお金持ちになるんじゃなくて、ちゃんとした種をまいてお金持ちになりましょうと、こう説くのが方便なんです、うん、
まともな道をやっぱり、
そうそうそう。だけどそうやって一生懸命種をまいてお金持ちになったとしても、うん、そこには幸せはない、うん、だから、ああどうしてね、お金持ちになったのに幸せじゃないのかなってなるわけ。次、ね、お金が手に入ってきたのにどうしてそれで幸せじゃないのかな、そうそうそう、それで、ああどんなにお金が手に入っても心が幸せじゃないと幸せじゃないんだな、はい、そうやってだんだんと玉ねぎの皮を剥ぐようにちょっとずつ迷いを破っていくっていうのが仏法なんです。だから仏法っていうのはいきなりね、あんたの考えてる考えは間違いだ、こっちが正しいぞっていうふうにはしないんです。あなたがね、子育てがちゃんとしたいっていうならね、もう最高の子育てを教えましょうっていうのが仏教なんです、ね、だけど最高の子育てをした結果何が分かるかっていうと、子供と私は別物だっていうことが分かってくるんです。
子供が素晴らしいってことは分かったけど、私が素晴らしいってことにはならないわけです。だけど迷ってる人にはね、子供イコール私だと思ってるし、子供をちゃんと育てることが私の仕事だと思ってるわけ。そういう人に、いや子供とあなたは違うんだよ、あなたの幸せを求めていかなくちゃいけないんだって言っても分からない。そこで仏法の力によって、そんなに子育てにね心配ならば、心配がない子育てをさせてあげましょうと。これが仏教の教えなんです。で、そうするとこう教えに従って子育てをすると、もうなんか子供は一人で大きくなるなってこうなるわけ。私の力はきっと必要じゃないなってこうなってくるわけ。なんか子供の方が大人だなってこうなってくる。そうすると、いやーこんなことなら今まではね、子育てが人生の、ね、目的だと思ってたけど、子供が自立していくと私っていうものをね、私の時間ができてくるし、私の人生って一体何だろうかっていうふうに、こう自分のことに目を向けるようになる、ね、そこで初めて、いや実は子育ては人生の目的じゃないんだよと、あなたが幸せになることが大事なんですよっていうふうに、こう少しずつ真実へ導いていくってことなんです、ね、それでこう真実に近づけていくと、だんだんと至上心になっていく。で、至上心に近づけば近づくほど、ああ仏教って間違いないなと深く信じるようになる。浅い理解から深い理解へとこう変わっていく。これが人心なんです、ね、そして人心になると、次は、ね、よし、じゃあ仏教の教えに従って進んでいこうとなる。これが栄光発願心。至上心、人心、エコー発願心っていう風にだんだんと変わっていくと、
ね、エコー発願心、
はい、今度そう、これがエコー発願心ね。エコー発願心っていうのは、あ、仏教の教えが信じられてくるとね、じゃあ仏教の教えに従って進んでいこうと、まあ、当然思いますよね。今までエコ、ね、今までこう江戸に向かって進んでいた人が ね、いやいや江戸が幸せじゃないんだとエコーするわけ。浄土に向かう、江戸に向かっていた人が浄土に向かう、これがエコーです。そうそうそうそう、今までは形のあるね、とにかく結婚さえすればよかったんだと思っていた人が、結婚が幸せじゃないんだとね、やっぱり愛こそね大事だと、で、愛が全てさ今こそ今こそこういうふうにね、こう思うわけです。思うけどやっぱり金だとこういうふうにまあいつも思ってるね。だけどだんだんと、いやいやどんなにお金を手に入れてもっていうのは、ある程度お金があるから言える言葉ですよ。お金がなかったらお金にとらわれて、僕金お金ってなりますから、お金がある程度手に入ってくると、でお金に対するとらわれがなくなってくると、お金よりも愛が大事だなってこう思うようになる。これがエコ
ー
ね。で、私たちは江戸の心と浄土の心があるわけ。仏法を聞いていくと、今聞くとね、いや、 やっぱり浄土が大事だなって思いますよね。今だけは今だけは一歩出ちゃ分からない。そうそう、一歩出るとね、あれもうなんか鶏のようになんか三歩歩くと忘れちゃうっていうね。そうそうそう、ね、
普
ね、寺はてるてるみちみち曇る家に着いたら雨風じゃっていうことで、今はそう思うけど今だけなんです。散歩歩くとね、あれ私は一体何を考えてたんだろうと、こうなるのが人間です。だからこれをですね、双心っていうふうに言います。ここ消そうかな、ここ消そうかな。よく言う双心っていうのは、ね、どことどこの心、二つ心があると。まず仏法を聞く前は一心ですよ。江戸の一心です。江戸に向かう心しかないから、江戸の一心なんです。でも仏法を聞いていくと、仏法の教えに従って浄土に向かわなくちゃいけないという心が生まれる。そう、それが双心なんです。浄土に向かう心と江戸に向かう心、二つの心がある。これを双心っていうふうに言います。ね。だから、聴聞した後は浄土だ、浄土だって思うわけ。聴聞から離れるとだんだん江戸だ、江戸だってなるわけ。また聴聞するとそら浄土だ、浄土だと思う。また聴聞から離れると江戸だ、江戸だっていうふうになるわけ。ね。こういうふうに、こうね、浄土と思うけど江戸、浄土と思うけど江戸、浄土と思うけど江戸、浄土と思うけど江戸、
こう
ね、こういうふうにだんだんと、
蛇行が少なくなって、
そうそうそうそうそう、だんだんとこう少なくなって、で浄土しかないと、浄土の一心に変わると、これを願成就門のないし一念っていうふうに言うわけ。このないしっていうのは中多交渉のないし、中多っていうのは大きいところから少ないところへこうこう長くね、こうなっていくというかこう、ね、だから双心が最初は強かったのがだんだんと双心が減って一心に変わっていく、浄土の一心ですよ。これが一年っていう体験なんです。だから一年になるまでは何度も何度もやっぱり江戸だっていうふうに思う。聴聞していないと一年にはならないわけ。で一年になるともう完全に価値観が変わるわけ。何が変わるかっていうと、江戸の人が浄土の人に変わるっていうのは、ね、何かこう国境があってここから浄土だっていうふうに物理的に変わるわけじゃなくて、生き方が変わるんです。
そこまで行ったらすごい。
どう変わるかって言ったら、もう因果の道理に従ってちゃんと種をまいていかなくちゃいけないっていうふうに思うようになる。それまでは聞いていくしかないんです。だから一年の身になるっていうのは、浄土の気持ちが、江戸の気持ちがなくなって浄土の気持ちしかなくなると、それが一念と。でそれまでは私たちは迷いやすいものだからね、聴聞している時はそうだそうだって思うけど、聴聞から離れるとやっぱり江戸だ江戸だと、ね、でまた聴聞するとやっぱり浄土だ浄土だと、聴聞から離れるとやっぱり江戸だ江戸だとね、でまた聴聞するといや浄土だ浄土だと、ね、やっぱり江戸だ江戸だっていうふうになって、こうだんだんと、まあ、こうしたりにつながったけど、こういうふうにね浄土の方に傾いていくようになる。 だから従他交渉のですね、従他頼り性に向かうと、ね、頼り性に向かっていくないしっていうんです。従他っていうのは従他交渉、従っていうのは頼り性に向かっていくっていうことです。従他交渉の内視と、これは本願成就門ね。本願成就門ってどこにあるかと言いますと、63ページ、ね、63ページのですね、一番最後、内義し一年、ページをめくると一年、内義し一年ですね、内義しってね、書いてあるんですね、内義し一年で、どうしたら内義し一年の身になることができるかというと、文語明語、文語明語っていうのは、前置式から聴聞をしていくってことです。じゃあどんな時に聞いていくことが大事かというと、小右主上、小右っていうのはいわゆるどんなに頭でですね、仏教の教えが分かってたとしてもってことです。実際ね、現実を目の前にすると嘘をつこうかなとかね、ちょっと騙そうかなとか、どっか楽な道はないかなとかね、そういう心が起きて、迷いやすい私たちがですね、聴聞を続けていくとですね、現実と向き合ってちゃんと種をまいていかなくちゃいけないっていう気持ちになる。だから聴聞するとこう浄土に行こうって思うんです。でも聴聞から離れるとまた江戸に戻る、聴聞すると浄土に向かおうとこう思うと、ね、だから聴聞には私たちにこう浄土に行こうという気持ちをね、起こす力があるわけ、ね、この浄土に行こうっていう気持ちになることを仏教で信心っていうんですよ。信心っていうのは阿弥陀仏のことを信じる心じゃなく、ね、浄土に向かおうとする心なんです。それに対してその江戸に向かう心を浄土に対して疑心っていうふうに言うんです。いいですかね。だから疑心っていうのは疑うっていうね字を書くけど、疑ってるわけじゃなくて、江戸が江戸と思ってる頃なんです。やっぱ江戸は江戸じゃないかなと、ね、こう思うのが疑心なんです。いや、やっぱりね、ちゃんと種をまいていかなくちゃって思うけど、ちゃんと種をまいていくと時間がかかる。だからどっか楽していい結果が得られないかなとか、どっかこう短縮できないかなっていうふうに考えるのが疑心。そう、ずるいことを考えるのが疑心。
いや、みんな同じ。小林さん、ダメだ
ね。ね、いやいや、ちゃんと種をまいていかなくちゃっていうふうに思う時もあれば、ずるすればいい結果が出るぞっていう、こういう気持ちが起きるのが疑心。で、この間でぐるぐるぐるぐると心が揺れる。ね、勝負っていうのは、どんなに頭で因果の道理が正しいって分かってても、いざ苦しいことがあるとすぐにやっぱりどっか楽な道はないかなこういうふうに探す心、これが疑心、ね、そういうふうに生、ね、どんなにその仏教に従ってやっていこうと思っても思っても思ってるだけで実際にできないのが疑心。 その私がですね、門戸明後聴聞をするとその疑心が晴れて、信心が起きる、ね、だけどまた時間が経つと疑心が起きる、でまた聴聞すると不信心が起きる、ね、だから聴聞っていうのは定期的にしないといけないんだってこうなるわけです。で聴聞を続けていくとだんだんと疑心が晴れて信心になって一年信心一つに変わる。ここまで行くと疑心は湧いてこないんです。どうして疑心が湧いてこないと思います？
信じてるから。信じてるから。
違うんですね。ここで言う信心には二種あるんです。この信心には2つあるんです。1つは、ね、頭で仏教はもう間違いないと思って信じること。ね、その頭で信じたものはどんなに信じていても苦しみがやっていくと吹っ飛ぶ。
吹っ飛んでるの？
吹っ飛んでいくっていうのはなくなっちゃうってことですよ。その信心が苦しみがやってくるとこう吹っ飛んでしまう、なくなっちゃう。
苦しくなると因果の通りの難問が飛んでし
まう。そう、ね、だからここで言う本当信心っていうのは何かというと自分の力で起こす信心ではなくて他力の信心だ。他力の信心がもう崩れない信心に変わるんです。だから聴聞して一時は信じましたっていうのは一旦物力が働いて信じたわけね。だから功徳が抜けるとスーッてこう元に戻っちゃう。だけど同時にですね聴聞していくとだんだんとこう、ね、荒屋敷の中に室の修士が訓住されて阿弥陀仏のこの大悲をいただいていくわけです。その大悲ね、いただいた大悲によってだんだんと疑心が崩れていく。この他力によっていただいた信心ってことです。だから信心でこれ他力の信心ってことです。他力の信心。だから信心って言っても2種類あって自分の頭で信じているものはいざ苦しいことがあると全部吹っ飛んじゃう。
それは自力の信心
って、まあ自力の信心っていうふうに言いますね。自力の信心は崩れるけど他力の信心は崩れない。だから聴聞を続けていくと自分の頭で納得して、ね、信心を起こすのではなくてその自分の頭で納得していない部分がなんか変わるんです。わかりますかね、難しい。
納得しないものは、
そう、聴聞を続けていくっていうことは自分の心の中に全く別の心が起きる。この全く別の心っていうのが阿弥陀仏の心なんです。だから私の心の中に阿弥陀仏の心が生まれるんです。
ごいね。
でも初めはとっても小さいので、うん、自覚がないんです。
なるほどね。ぼやぼやしていただいて。
だけど聴聞を続けていくとだんだんと私の中でその信心が大きくなっていくんです、ね、信心が大きくなっていく。で信心が大きくなってやがて私の心も信心と同じになるんです。今こうやって聴聞していきますと、そうすると頭で納得しました、ね、頭で納得したものが信心ではなる。頭で納得した信心っていうのは自力の信心で、自力の信心っていうのはいざ苦しいことがあると全部吹っ飛んでしまう。だけど仏法を聞いていくとですね、だんだんとこの他力の信心をいただくんです。で他力の信心をいただくと、この他力の信心は苦しいことがあっても疑心が起きても吹っ飛ばないんです。はい、だからこの他力の信心をいただくところまでいただくっていうのは、他力の信心によって一念になるところまで聞いていかなくちゃいけないわけ。わかりますか、ね、難しいですか、ね、
一念っていうのが他力の信心一つっていうこと、
まあ一念っていうのがですね、他力の信心と私の心が同じ向きになったということです。聴聞していくと、ね、私の心とは別に他力さんっていう人が生まれるわけ、ね、他力ですっていうのが生まれるわけです。で他力は私の心がこっち側に向こうとしてるのにこう、ね、こっちに向こうとしてるのにこうやってこうやってこう浄土に向かわせようとするわけ。はじめは他力さんが小さいからこっちに向いてもこうやってついっぱ
い持ってちゃ う,
そうこうやってこうやってこうやって持っていこうとする。そうだ、ところが、ね、他力さんがだんだん大きくなってくると持っていこうとしても動かなくなるわけ、ね、ガンとこうなって行かないぞと、ね、やがて他力さんの方が力が強いからこう、ね、自分のことをおーっとこう、ね、引っ張られるようになる。これが他力の信心っていうもので、その他力の信心があると私の心は至上心になり、私の心は人心になり、そして私の心は栄光仏願心になるわけです。だから私の心が至上心にならなくちゃいけないんだってね、こうやって聞いていくと頭はそう思うわけ。頭はそう思うけどね、私の合力はずっとこう江戸にいたので、ね、浄土に行こうとしても合力がないんです。だから今こうやって聞いて頭でどんなに納得しても合力がないから浄土の種がまけないわけ。
聴聞しても浄土に来たいという合力はない。
だって私たちは江戸の種まきしかしてこなかったから浄土の種をまいたことがないんです。もちろん聴聞すれば物力が働いてわずかな期間だけ浄土の種をまくことができるんです。まいた種まきは荒屋敷の中に訓住されて合力になります。
力発揮するほど大きくないんだね。
そうそうそう、
あるかないかわからんぐらいのものなんだ、はい。
だからさっきまでの話っていうのは教えで、ずっと教えはこうですよ、一年になるところまで聞かなくちゃいけませんよっていう話なんです。で、実際これを実践していくと、 どうなるかというと、やっぱり1年にならない。これを聞いて真面目に実践しようとすると1年にならないんです。今聞くとそうだそうだ1年まで頑張っていかなくちゃって思うじゃないですか。でも実際これで聞いて実践しようとすると1年にならないんです。
どうして消えちゃうの？
はい、
消えてしまうの。
その1年にならないのは、いざ苦しみがやってくるとすぐ江戸の方向に、
切っちゃうよね。
はい、そう、
でもなるということ
は、なるっていうことはその一年になるっていうことはね、それは自分の力でこの浄土に行けるわけじゃないから、ね、自分の力で浄土に行けるわけじゃないっていうことは、自分の心とは別の心が私の中に生まれない限り浄土には行けない。
なりたいなりたいって進んでるのは自力だ。
だからなりたいなりたいってこう一生懸命頑張っていたとしても、ね、聞いた時はやれると思いますよ、ね、聞いた時はやれると思いますけど、いざ苦しみがやってくるとガンと江戸に戻っちゃう。
江戸にちゃう。
江戸にちゃうんです。
簡単だね。
そう、簡単にこう江戸の方に流れていってしまうと、ね、いざ苦しみがやってくるとすぐに江戸へ、江戸へっていうふうに行くわけです。だからこううぬぼれがだんだんと崩されていくわけですよ。あ、自分は本当に浄土に行けると思っていたはずなのに江戸に、江戸にとこう流されていくから、
ね、自分がよく見えてく
る。あ、そうそうそう、
今までは江戸にいても何も問題なかったけど、ただ自分が見えてきて問題が見えてくるんだね。
そうそうそうそう。だから江戸にいながら江戸にいるっていうことが分かってくるわけ。江戸にいながら江戸にいるっていうことが分かっているっていうことは、私の心とは別に何か別の心が生まれないと見えな
くれる力が、ね、
だから この辺ちょっと難しいところなんですけど、自分の力で進んでいくと、ね、最初は進めると思ってるし、聴聞があるからできると思っている、できると思っているけど最後はできなかったで終わるんです、うん、答え、ね、だけどできなかったっていうふうに、私の力ではできなかったって意味なんです、ね、私の力じゃないものが今度私を引っ張って浄土へと導いていってくれるってことなんです。これが最後のエコ発願心なんですよ。でこれがどういうふうに現れてくるのかっていうことを明日お話ししないといけない。だから他力の信心って一体何かと、どんなものが他力の信心として私の中に現れてくるかと、
ね、そうね、それだね。
そうそうそう、他力の信心って一体何なんですかと、ね、いわゆる私がこう浄土に行こうと思ってそうだそうだというふうにこう力押ししてくれるのが他力の信心なのか、それとも他力の信心って一体何なのかと、これは一体何かっていうことについてまた明日お話をしたいと思います。じゃあ今日は以上です。